エフェソの信徒への手紙1章17節から23節を朗読いたします。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来るべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。朗読を終わります。おはようございます。昨日インターネットのニュースですね、インターネット のニュースサイトでクリスチャントゥデイっていうキリスト教関係のニュースを、配信しているインターネットのニュースサイトがあるんですが、そこをいつも毎日見てるんですけども、昨日こんなニュースがありまして、カナダ合同教会っていう、教会があるんですね。カナダで2番目に大きなキリスト教会なんですが、もともと合同教会ですから、もともとはですね、いろんなところが集まってできてるわけです。長老派とかメソジストとかですね、あとどこだったかな、改宗派ですね、カナダ改宗派教会とか、そういうところがですね一緒になって、一つの大きな教会を作っているところなんですが、そこのですね一人の牧師がですね、私は無神論者ですというふうに表明したんですね。それは以前から問題になってたんですね。その人が無神論であることをですね説教で言ってるというの でこのカナダ合同教会 その審議会がですね審議したんですよ。この人が牧師としてふさわしいかどうかっていう。で昨日その結果が出たというニュースが上がっていました。それはですね、教職不適格者として、結果が出されたんです。そりゃそうだなとも思うわけですが、その結局牧師としてふさわしくないと。でこの牧師がもし今その安置を受ける前だとしたら、この私たちの教会がですねこの人に安置を授けることはできないと。なぜならこの人は父と子と聖霊なる神を信じていないからだというふうに結論付けられているわけですね。ですからですね、普通に考えればこれで、この人はですね牧師としてもうやっていくことはできないというふうに考えられるわけですが、ところがですね面白いことがありまして、この牧師がですね赴任している牧会している教会の教会員の人たちがこの人を牧師としてこの教会に残留させるようにという署名運動を始めてですね、もう何千人もの署名が集まっているとニュースで出るわけです。これどういうことなのかなと思うわけですね。教会でですね神を信じていない、神なんていないと言っている牧師がですね教会員から残ってくださいというふうに嘆願されていると。でその牧師もですね自らの証明を語るわけです。私はこの教会に召されていると、この教会でに使えることがですね私の証明ですと言ってるわけです。誰からの証明だと思っているのかなとも不思議に思うわけですが、でその教会も残ってほしい、で証明運動をして、その牧師もですねその教会で働きたいと証明を語っていると。教会って一体何だろうかなというふうに思う時思ったわけです。そのニュースを見て、一体神様を信じていない人がですね教会で働く意味って何だろうか。でその人に教会で働いてくれって言っている教会員は何を信じているんだろうか、全然考えたけど、そんなすぐには分からないことなのかもしれませんが、結局分からなかったわけですね。どうしてこんなことが起こるんだろうか。 で、そういう教会とは何かっていうのはですね、考えるきっかけとしては、いいニュースだなとも思ったわけですが、やっぱりその神の民としての集まりっていうのを、やっぱり最近ではいろんな人が考えていると思うんですね。教会っていうのは何かっていうときに、やっぱり神の民の集まりだっていうふうに考えられているわけですが、だからそのこの教会の人はですね、その改宗ですね、集まりとしてのその教会にを世話してくれる人が、その人が適任だというふうに思っているんじゃないかなと思ったわけです。でもそれはいわゆる人の集まりをですね、人が見るの見ているだけだというとも言えるわけです。でも聖書でキリストの体であると、キリストを頭として、いわゆる教会全体がですね、キリストの体なんだ、一つ結び合わされた体なんだというふうに聖書が言っているわけですから、そこにキリストがいなかったらですね、単なる人の集まりじゃないかなと思うわけです。だからこそ、その、今回のこの事件といったらいいのか分からないですけど、一つのきっかけとしてですね、教会とは何だろうかなということを改めて、考えてみたいなというふうに思わされました。一言お祈りいたします。